投資家のための決算書読み解き講座第4回です。ご質問をいただきました。徳島県にお住まいのイニシャル NE さんからいただいたお便りです。こんなご質問です。子会社が頻繁に変わる会社があります。質問なのですが、現在ある企業の有価証券報告書を見ております。その中で、貸借対照表のみが連結対象という文面がありますが、子会社とは利益を合算するものではないのですか。またその企業なのですが、前期には子会社が存在せず、今期は子会社があり、そして翌期にはまた子会社が存在しないという状態になっていました。これはどういった意図があるとお思いですか。こんなお便りですね。これに対して、まず一般的なご回答をしたんです。こんな感じですね。貸借対照表のみが連結対象であることについて、こういう会社たまにあります。というのはですね、期末日に連結を開始した子会社だったのではないでしょうか。であれば貸借対照表のみが、その期末だけですね、貸借対照表のみが連結されることになります。引き続き連結対象であり続ける場合はですね、その期間の損益も当然連結損益に取り込まれることになります。でそしてまた翌期には子会社でなくなっていることについてなんですけれども、期末日に一瞬だけ子会社化してすぐに売却するということであれば、それは珍しい企業行動だと思われます。フラフラした一貫性のない経営判断だと捉えられかねません。まあ、そんな見方をする、投資家株主もいるかもしれませんからね。で買収した子会社を親会社が吸収合併した結果、翌期に子会社はなくなったというケースもまたたまには見受けられます。そういう場合でも、まあ、子会社なくなったということになりますかね。実質的なビジネスはそのまま継続して行うけれども、子会社を親会社が取り込んだというケースですね。まあ、一般的な見方です。でその背後にある意図についてなんですけれども、まあ、こんな風にお答えしました。気をつけたいのは、経営者の誠実性に疑いを抱かせるような企業行動、またはというか同時に利益操作の意図が背後にないかという点です。連結範囲をですね、ちょくちょく変えて連結損益に影響を与えるというのはかなり大胆な手法であり、監査人もなんだこれはっていう言うに決まってますので、可能性としては低いと思います。まあ、何らかの理由があったはずでですね、その内容というものは有価証券報告書や、翌期の四半期報告書、さらには UFO、まあ、単身にもですね記されているのではないかと推測しますけれども、どうでしょうというふうに、ご回答まずはしました。でさらにお聞きしたところですね、こんな詳しく、また再びお便りいただきましてですね、で彼が閲覧した UFO なんですけれども、それはウェルネット株式会社という企業です。庄司さんのお答えの通り、 UFO 四半期報告書を見てみたのですが、これといった非子会社化した理由を見つけられませんでした。僕が見落としているだけかもしれませんが、この企業について庄司さんのご意見をいただけると嬉しいです。よろしくお願いしますというふうにですね、こんなやり取りがありまして、でまあこれらをベースに今回お届けします。で、私なりに読み解いてみました。結果は次の通りです。でその会社にはどんな人があったのかなということです。こういうふうに読み解きました。ビジネスの選択と集中ですね。企業グループから旧来の事業を分離して外部へ売却したと見ました。で株主としてはですね、親会社ではなく子会社を選んだ、そんな過程がありました。ちょっと興味深いですね。後で、この後詳しくお話します。でその過程でですね、一時的に連結子会社が生まれた、そういう状況のようです。この生まれた連結子会社っていうのはですね、元親会社なんですよね。なかなか興味深い、面白いですよね。で意図その2なんですけれども、事業の多角化を志向したのか、それとも短期的な転売目的だったのか、いずれかは明らかではないんですけれども、短期的な事業の買収と事業の売却、会社の買収と売却というのがありましたね。安く買えたのがナノメディアという会社でした。これを子会社化したことによって、その期に負ののれん発生益というものがですね、連結損益計算において1億円超、生まれています。まあ、連結利益を増やした、そういう結果になっています。しかしですね、ところが翌期の末にはこれがなくなっているんですよね。この子会社もなくなっちゃってるんです。売却したためです。 で単独決算を合わせてみますとですね、その期には子会社株の売却損が出ているんです。まあどうも推測するに見たところ、安く買った会社を買ったつもりが、売り値はどうももっと安くなってしまったという結果になったようです。でまあ今回、ウェルネット株式会社の有価証券報告書、四半期報告書などなどを読んでみたんですけれども、確かに珍しい決算開示の会社だなと思いました。連結決算を作ったり作らなかったりと、パッと見、何なんだろうなというような、開示の状況でありました。決算書でした。でまあ理由はですね、確かにあるんです。先に述べた通りです。で結論から言うとですね、連結数字は無視して良いというか、無視すべき会社であると言えます。過去の実績というか決算開示の状況を見るにですね、この連結数字にあまり意味はないです。継続しているビジネスのキャッシュフローの実績から将来を予測しよう、将来どれだけのキャッシュを稼ぎ出せるのかという予測する上ではですね、連結数字は全く意味をなさない、状況にあるものです。でその上でですね、会社の理解に努めてくださいというふうに、そういうふうにお伝えしたいわけです。でここからはですね、ちょっと詳しくお話します。このような結論、まあ、今お話ししたのが結論なんですけれども、その結論を得るに至った過程、決算書の具体的な読み方といったところを読んだ結果ですかね、それをちょっと詳しくお話します。事実をですね、まず正確に把握しようという意図して、決算書、いろんな様々な決算書を読んでみました。有価証券報告書、四半期報告書、それと決算短信ですね。で今回取り上げたのが株式会社ウェルネットです。どんな会社かといえば、決済サービスを提供している会社ですね。コンビニ決済や電子決済を手掛ける会社です。一言で言ってそういうビジネスの会社です。東証一部上場です。質問者さんの抱いた疑問というものは、連結範囲が頻繁に変わるのはなぜなのか、その背後にはどんな意図があるのかということかと思い、というふうに、思います。この背後にはどんな意図があるのかというこの問いかけですね、これが素敵だなと、僕は思いました。用いたのはですね、まあ、それ先ほど申し上げた計算書なんですけれども、それに加えてですね、ついでにネットで検索してヒットした新聞記事も参考にしました。日経新聞に記事がちょっとばかしあったので、少々ありましたので、それも参考にしました。このウェルネットという会社はですね、連結財務諸表を開示する気もありましたが、そうでない気もある気によってですね、連結決算を行って連結財務諸表を作ったり作らなかったりという感じです。直近の5期をだけ見てみればですね、平成24年6月期のみ連結財務諸表を作って開示しているんですね。でそれ以外の期は全て単独決算のみなんです。その前をさらに、遡って見てみますと、平成21年6月期に貸借対照表のみの連結で、その翌期の平成22年6月期はこちらは連結損益計算書のみの連結情報開示、こんな状況になっています。こういう会社は、まあ、珍しいですよね。決算書を用いて背後にどのようなストーリーがあったのか追いかけて理解に努めてみました。で目的としてはですね、投資の検討に値する会社か否か、経営者の誠実性に問題はありそうか否かという視点で、見てみました。で結論から言えばですね、経営者の悪意を感じさせるようなものは特段見当たりませんでした。まあただ気になることはないわけではなくてですね、こんなことがありました。株式会社ナノメディアという会社を買収して、その1年後にすぐ売ったっていう、そんな行為が ありました、見受けられました。平成24年6月期のみ、その結果ですね、この期のみ連結しています。これが一体何を意図してのものなのかというのはですね、不明ですね、わからないです。直接聞いてみたいところです。事業の多角化を意図して買収したのだけれども、見込みなしと見てその欲求に即座に売却しちゃったのか、気になるのはこの一点でしたね。直接社長にまあ質問してみたいところではあります。まあ、株主総会とかに出て聞いてるんじゃないですかね、なぜなんですかみたいな。でまあその前ですね、市高高橋株式会社という会社があります。この会社を一瞬だけですね、連結してすぐに売却していますね。これまた興味深い企業行動です。その行為はですね、平成21年6月期 に行われています。となので平成21年6月期と平成22年6月期のみ連結決算をですね、開示しています。ウェルネットは株式交換を通じまして、親会社であった市高高橋の株式を 100% 取得したんですね。親会社を子会社にしちゃったんですね。親会社を子会社にした上で、その上で外部へ売却している。でどうやら親会社よりも子会社のビジネスの方が有望であると、株主は考えたんじゃないですかね。ウェルネットのビジネスに注力するため、企業グループから親会社を切り離した、そんな流れを、が読み取れるのかなと思います。平成22年6月期にはですね、元親会社である市高高橋株式会社、その株式の売却によって関係会社株式売却益、これを22億円計上しています。まあもちろんこれはですね、本業に関係してのものとはなくてですね、この時だけの一時的な実証一時的な利益というふうになります。特別利益です。市高高橋を買収して、その翌期に平成22年6月期に売却しています。この取引だけでですね、22億円の利益を上げている、そういうことになります。ちなみにですね、これもちょっとおやっと思ったのがですね、この期まで会計監査人は総研合同監査法人という、監査法人でした。あまり聞いたことのない法人だなと思ったんですけれども、その翌期から監査法人トーマツに会計監査人が交代しています。であれって思ってちょっと調べてみるとですね、この総研合同監査法人さんはですね、平成22年6月にその法人の中核に位置する社員さんがですね、業務停止処分を受けちゃって、でその翌年に法人解散となっていました。なおですね、そんな監査人交代劇があったということですね。で平成24年6月期に一応話は飛ぶんですけれども、ナノメディア株式会社買収というのがありました。その期にはですね、買収によって負ののれん発生益というものが7億円計上されています。こんな利益が発生しているんですね。ナノメディアの買収に際しての連結上計上された特別利益です。これもやはり一時的なもの、継続ビジネスによるものではない。たださらに注意すべきは、この負ののれん発生益というものはですね、理論的な利益であって、キャッシュを手に入れたという類の利益ではありません。これだけキャッシュを儲けたというようなものではなくて、あくまでもそんな種類の利益です。でこれもすぐ売却しちゃうんですよね。なのでその翌期には単独決算のみとなるんですけれども、単独決算損益計算を読んでみると、子会社株式売却損を 1.2 億円1億2000万円計上しています。ナノメディア、売却損をですね、1億2000万計上しています。ナノメディアの買収と売却を通じて、ウェルネットは結局損失を出して終わったと見えます。ナノメディアを売却した平成25年6月期の、通期ベースの連結財務諸表はですね、これ開示されていないんですよ。でなぜかといえばですね、期末に連結対象の子会社や関連会社がないため、開示しなくてよいというふうに制度上なっているためなんですのようですね。こういう会社はない、他にもないわけではないというか、制度上強制されている、求められているわけではないので、これもまた別に違法ではない。しかしですね、こういう場合であっても任意で開示している上場会社も中にはあるんです。そもそもこのウェルネットはこの期中において、四半期連結決算ではちゃんと連結損益計算書を開示しているのに、期末ではですね、通期ベースの連結決算をが不要とされているというのも、また一投資家としては妙な気もするんですけれども、制度上そうなっているんだからしょうがない。将来のキャッシュフローの予測が、将来のビジネスの将来どうなるかで、そのための有用な情報を提供するという本来の趣旨に即したものであるため、このようなここで連結決算を作ったといったところで、どれだけ価値があるのか っていう風なあの見方なのかもしれませんね。そんな制度趣旨の結果、あのそんな開示になっているというふうに言えそうです。で、仮にですね、この木にあのナノメディアを売却したその木にウェルネットが連結損益計算を計算して開示したとしたらどうなるかというふうに想像してみますに、その前期に計上された負ののれん発生益、これを上回る子会社株式の売却損が生じていたのではないのかなと思われました。で、結局ですね、この買収売却劇においてウェルネットはナノメディアを安く買ったはずが、売り値は結局さらに安くなってしまった、そういう結果になってしまったというふうに読み取れるのかなと思いました。そのように読みました。会社の価値評価を目的とするのなら、そういった制度趣旨がありますという話ですね。どうも短期的な事業転売が好きな社長さんでもあるのかななんて思ったんですけれども、これは直接本人に聞いてみないとわからないですね。で、こんな風に見てきたわけです。で、それを、まとめます。投資を行う上でですね、最も大事なものは、これ私がお伝えしたいことなんですけれども、理解が大事であ あるというふうに考えています。投資で一番大事なのは理解です。会社の理解、ビジネスの理解です。で、というのは価値評価のためです。会社の価値を評価する際に大切なものって何ですかといえば、2つあると私は考えます。1つ目は何を行っているのか、その会社のビジネスは将来にわたって価値を生み出し続けるのか、そして株主へ価値をもたらすものか、これが第一ですね。で、2つ目はといえばですね、誰が率いているのかというところです。有能で誠実な人物が経営者かどうかということですね。無能では困るんですけれども、不誠実であるというのはもっと悪いですね。大きな害をもたらすというのは大抵有能で不誠実な人物であると思います。考えます。誠実性というものは能力以上に大切な問題だなと考えます。で、決算書上はですね、経営者の誠実性は何点ですというふうに数字に表れるようなものではありませんので、それは評価しなければ別に評価しなければなりません。どう評価するのかといえばですね、経営者の行動を通してでし、行うしかありません。で、いつも思い出すのはですね、バフェット氏の言葉でもあります。その彼が言うにはですね、その経営者は株主にきちんと向き合っているのかということですね。この問いかけですね、僕の場合はこれをですね、決算開示の姿勢から読み取るように努めています。事実を分かりやすく可能な限りシンプルに、報告してくれているのか、株主へレポートしてくれているのかという話です。必要以上に複雑な会計処理を施したりしていませんか？利益操作の痕跡はありませんか？わざと分かりにくい会計処理を通じて株主を煙に巻こうとしたりしていませんか？というあたりにですね、気をつけて決算書に当たるようにしています。で、これおすすめの読み方です。おすすめの問いかけですね。決算書を通じて会社のストーリーを読み解きましょうというお話です。そうすることで会社の理解が深まります。理解が深まればですね、その会社の価値の評価が精緻なものとなるはずです。将来のキャッシュフロー生成能力といったものを評価する際にはですね、実績は大切な情報になるはずです。これ以上に大切な情報はないと思います。ただしですね、中にはとらわれすぎてはいけない数字もあるんです。目的に応じて取捨選択しなきゃならない、中には無視すべき数字もあるということです。重視すべき情報とそのまま受け止めては惑わされかねない、そんな情報が中にはあるんです。投資家はこれらを区別しなければならない。それらの情報の見分ける、見分けられるだけの眼力が私たち投資家には必要になる、大切になってくるはずです。そのためにですね、会計の知識を身につけて、決算書から会社のストーリーを読み取って価値評価につなげていってほしいなと思っています。そうあってこそですね、日本資本市場というものはより健全なものになっていくはずです。で、公開情報から具体的には有価証券報告書や四半期報告書、決算短信から結構な事実が読み取れるものですよということをお話し、改めてですねお伝えしたいですね。今回いただいたご質問は、連結範囲が頻繁に変わる会社についてでした。 興味深い事例でもありましたので、このように詳細にちょっと時間もかけて分析してみました。ポイントはですね、情報の発掘とそれらの断片化された情報の組み合わせですね、その上で想像力を働かせることだと思います。でその土台となるのは正しい知識ですね。投資家の方たちの今後の投資の意思決定の際に参考になれれば、役立ててもらえれば幸いだなと思いまして、今回もこんなお話をお届けいたしました。誰でも利用できる公開情報の中に宝となる情報が埋もれているものです。そんな意識で、有価証券報告書や四半期報告書単身を活用していって、ください。今回は以上です。